Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、始まりました。皆さんお久しぶりでございます。カズのパーティー探し、始めていきたいと思います。前回のことちょっと謝らないといけないことがあるんですけども、次回はツッチーさんとって言ったんですけど、今日も一人です。お一人様です。はい、孤独を感じながら喋っていきたいと思います。僕はね、一人好きなんですけどね、寂しがりなんですよね。一人好きの寂しがりなんでね、一人で喋るのも別にいいんですけど、ちょっと寂しくなってくるんですよね、あまりにも続くと。僕もともと別のね、ラジオをさせていただいてまして、もう今はやってないんですけどね、そちらで毎週15分間一人で喋るっていうことはね、ずっと繰り返してたんですけどね、もうなんていうんですか、後半になったらなんか作業みたいな感覚になって結構無になってたんですけどね、やっぱり一人になりすぎるとちょっと僕の中では寂しさが出てくるんやなっていうのが、気づいたので、そろそろ僕一人寂しくなってきてる頃です。はい、土さんどうなってるんでしょうか。早く帰ってきてください。はい、ということで、お便り早速読ませていただきたいと思います。はい、コラムの方とラジオの方とお便りいただいてるんですけどね、今回は、更新がまだちょっと時間かかってるのかなっていうので少しだけになっております。では読み上げたいと思います。カズンのかっこ悪くたってええやないのっていうコラムの方からですね。幸せな時間、素晴らしい。この一言にすごい詰まってる。 HK さん、63歳、大阪府豊中市介護福祉士の方です。知り合いか、いや分かんないですけど、ありがとうございます。はい、次の方もコラムからいただいてます。いつも元気もらっています、嬉しい。パンダさん、27歳、千葉県野田市看護師の方ですね。お、すごい、なんか医療福祉関係の人が多いですね。はい、次の方、今度はラジオの方からです。これからも楽しみにしていますということで、リベロさん、55歳、北海道上川郡会社員。上川郡で合ってるんですかね、この読み方。単純な感じなんですけども、読み方を合ってるのかどうか、僕はこれを毎回検索して、こんなにちょびっとだけのお便りなのにちょっと読み方がわからないっていう、少々お待ちを。上川郡でした、失礼しました。はい、次の方、カズのパーティー探し、ラジオの方からですね。いつも元気をもらってます。お客様と話すネタなどにさせてもらっています。お、まあ、とりあえず、サキさん、28歳、茨城県、これは読めないです、ネイリストの方からいただいております。茨城県の、って言いながら時間をちょっとね伸ばすっていう、神寿司、すごいですね、難しいですね、神寿司っていうところがあるらしいです。ありがとうございます。お客様と話すネタって、僕どんなネタ話してるかあんまり覚えてないんですけども、ネタになっているのであれば嬉しい限りでございます。ありがとうございます。はい、次の方ですね、コラムの方からいただいてます。応援してます、ありがとうございます。ショーキングさん、33歳、大阪府摂津市会社員の方ですね。大阪の方たくさんありがとうございます、嬉しい、ご近所さん。はい、次の方でラストではないわ、もう一方いらっしゃいます。次の方もコラムからです。頑張ってください。 MH さん、47歳、愛知県一宮市アルバイトの方です。ありがとうございます、頑張ります。コラムがね、2ヶ月に1回更新があるんですけどね、偶数月に僕はコラムを書いてるんですけども、毎回ね、何を書こうって、 思ってるんですけどね、でこれ大抵書き始めるきっかけがね、もうめっちゃ単純なんですよ。もう今目についたものからなんか膨らましていこうみたいなっていうので考えていると、だんだんだんだんめっちゃ膨らんできて、でだんだんだんだん熱い思いを語っちゃうっていうね、そういう形になっていつもさせていただいてます。だから長文になることが多いっていうね。ありがとうございます。こんな昔できなかったんやけどな。はい、次の方でラストです。ありがとうございます。カズのパーティー探しラジオの方からです。楽しい時間をありがとうございます。今後とも楽しみにしています。あれ、先ほどの方ですかね、 HM さん、ちゃうわ、先 MH さんか。 ありがとうございます。 HM さん26歳、徳島県徳島市会社員の方です。ありがとうございます。はい、ということで先ほども言ったんですけど、僕コラムがね結構お便りいただいてるんですけどね、今まで僕作文書くのめちゃくちゃ苦手だったんですよね。全然書けなくて、まあこれちょこちょこ話してるんですけどね、作文のね、小学校の時に作文1時間書きましょうみたいな、なんか本読みやったかビデオ見てやったか忘れたけど、でなんか1時間書いて早めに終わった人は休憩みたいなのやったんですけど、僕絶対最後まで残って、で絶対書き終わらないっていう、書き終わらないで提出するっていうね、多分自分の意見がなかったんでしょうね。なんかずっと人の言いなりで、で自分の意見がなかったんで、これを見てどう思いますかって言われた時に何にも意見が出てこないっていう、親の意見を求めてしまうとかね、いつもなんかお母さんに意見求めてた気がする。これなんなん教えてみたいな、こうこうこうちゃんみたいな、それがあったからもしかしたら自分の意見がなくなっていったんかもしれないですね。だから作文とかほんまに読書感想文とか超苦手でね、いつもなんかもう僕は点で終わってたんですよね。タイトル書いて名前書いて僕は点みたいな、で僕はってひらがなで書いたらちょっとかさ増しというか、枠を増せるんでね、書いてたんですけど、私はの方が一文字多いんでね、めっちゃ悔しい思いしてたんですよね。女の方が良かったわみたいな、って感じだったんですけど、ほんまにそんぐらい僕文章を書くというか自分の意見を出すのが苦手やったんですけど、今コラムで自分の意見出しまくりですね。本当に人間ってどうなるか分かんないなってつくづく思います。はい、で、何を話そうとしたんかな。人を変えるってめっちゃ無理やなっていうのをね最近思いますね。昔はなんか例えば自分が先輩やって後輩をとか、友達のことをとか、なんでそこ分かってく、なんでそこ気づかへんの、こっちの方が正しいのにみたいな、なんか思い込みをねずっと押し付けて変えようとしてたんですよね、人をね。だからそういうのをね今思うと絶対変わらへんよなと思って、で僕もね頑固やったんでね、変わらないんですけど、でもなんか昔に比べるとめっちゃ自分の中で変わったなと思うことがあって、なんか柔軟になったというか、なんかよくある固定概念っていうんかな、世間一般のをなんかなくせてこれたというかね。例えば自分の意見を出してはいけないとか、なんか真面目にいないといけないとか、ふざけてはいけないとか、なんかね、人に迷惑をかけてはいけないとか言われるんですけど、人に迷惑をかけるなんてその人によってまた違うんでね、これが迷惑になるのかもしれないし、ならないのかもしれないですよ、その人によって。なんで絶対にそんなできるわけないんですよね。人に迷惑をかけてはいけないって、まあ確かに思いやりは大事やなと思うんですけど、言葉の使い方ってやっぱ難しいですよね。日本語ってめっちゃ難しいなと思って、で僕がよくつくづく思うのが、気を使うっていうのと思いやりってまた別やなと思って、気を使うっていうのはやっぱりエネルギー使ってるんですよね、自分の中で。相手が嫌がらないように自分の中ではしんどいけど気を使ってこうしようみたいなってしちゃうとめっちゃしんどくなる。やけど相手のためを思って自分がこうしたいなーって思ってやることは思いやりなんじゃないかなって僕は思います。はい、なのでほんまに言葉の使い方って難しいなと思って、だからねほんまに日本語って難しい。でなんかどこかでね、なんか動画かなんかのコメント欄で見たんですけど、大丈夫っていう言葉がねいろんな意味合い持ってるんですよね。なんか何だったかな、コンビニとかで袋いりますかって言って大丈夫ですって言ったら、日本人やったら大体察しがつくと思うんですよね。コンビニ袋いりますか大丈夫ですって言うと、多分 いらんのやろなみたいな。で袋どうやろ、袋いらない、袋ちゃうな、袋に入れてていいですかっていうので、大丈夫ですって言うと入れててくださいみたいな元気って言って大丈夫ですって、あそれはないか、元気ないのって言って大丈夫ですって言うと、大丈夫って どういうことみたいな、元気ないことはないですみたいな意味合いやと思うんですけどね、大丈夫です難しいですよねほんまに。これちょっとやっとっていいって聞いた時に、大丈夫です、いいんかって、でもほんまに絶対にいいってわけじゃなくて、ちょっとほんまは嫌やけどしゃあなしいいですっていう意味合いなんかなとかこれ約束の時間7時でいい？大丈夫ですみたいなそれはどういうことみたいな、7時でいいっていうことなんか、ほんまは嫌やけど7時で頑張りますってことなんか、どういうことなみたいな、イエス可能で答えてよみたいな、そういうのがなんか前動画で上がってましたね。で大丈夫ですって分からへん人なんておかしいやろみたいな、常識やろとかいうコメントとかあったんですけど、いやもうほんまに日本人らしさが出てるなと思って、日本人って本当になんかイエスとノーではっきり言わないんですよね。言わないとか言えない、気を使うんですよそこ、こそ、気使っちゃうんですよね、なんか相手に嫌な思いさせたくないからっていうので、柔らかくオブラートに包んだ言葉やと思うんですよ大丈夫ですっていうのは、本当にそこを思って、だからなんか傷つけないように大丈夫です。逆にねそれが嫌になるパターンもあると思うんですよね。どっちなんみたいな、はっきりせよっていうので、もうもやもやもやもやするっていう、そういうこともあるんで、大丈夫ですっていうことはね、ちょっと使い道が違うんじゃないかなと僕は思うんですよね。まあ僕ももちろん使ってたタイプなんですけども、イエスノーで答えた方がいいなって思います。もうこけた時に大丈夫って言われて、そこで大丈夫って言うんやったら、あ頑張ってるんやなこいつみたいな思うんですけどね。約束時間何時でいいって大丈夫ですって何やそれみたいな、はいでええやんかみたいなわかりましたとか、そんなんでええやんみたいなね、大丈夫です、まあ便利な言葉ですけどね。だから関西人で言うと知らんけどっていう言葉がね、よくなんていう魔法の言葉みたいになるんですけどね。例えばなんかこれってこうらしいで知らんけどってなんかよく使うんですよ日本人、関西人って、だからなんかなんなんでしょうねそういうところ、関西は肉まんじゃなくて豚まんって言うらしいで知らんけどみたいな、まあよくわからへんけど、そんな感じのことをよく使うんですよね関西人というのは、知らんけど。それと同じでしょうね多分、大丈夫ですっていうのは同じかわかんないけど、ちょっと濁す感じ、保険つける感じ、日本人らしいなって、つくづく思います。はい、でちょっと話をそれちゃったんですけど、僕が今日話したいなと思ってたことがありまして、おそらく僕このラジオを聞かないと思うので、その人の話をしようと思いますなんやねんってね、この間僕よくね、なんていうやろ、初めまして、で例えば、なんて言ったらいいかな、交流会みたいなのがあったりするんですけどね、世の中には。でそこで出会った人とまたゆっくり喋りましょうみたいな、そういうことがあったりとか、なんか例えば僕歌つながりなんで、歌が好きな人を紹介するわみたいな感じで、紹介してくれた時とかになんか喋りましょう言って、ゆっくり二人でカフェで喋るとか、そんなことがあるんですけど、でそのある時に二人で喋る機会があって、喋りましょうって言って喋ったことが最近あったんですよ。僕それするのもすごい久しぶりやったんですけどね。でもその人なんかちょっと面白そうやなと思って、なんか陽気な感じやし、ちょっと体育会系の人やったんで、なんかノリもいい人なんかなみたいな感じで思って、でその人と会う約束をしてカフェで会ったんですよ。でまあよろしく、久しぶりっすねみたいな感じから始まって、でまあ何を話すとか何も決めてなかったんですけどね、僕はもう世間話から始めるかなと思ったんですけど、その人が全然話し始めなくて、何聞こうかな思って、なんか趣味とかみたいな、普段何してるんすかみたいな、ほんまにもうベタな会話を始めて、ほんならですよ、すごいなんか話が始まりまして、なんかもう 個人事業をやってましてって言ってね、すごいもう今は一生懸命頑張ってる最中ですみたいな。でなんかもうずっといろんな交流会とかも行ってたんですけど、なんかそんなんもほんまにもうがむしゃらに頑張ってる人たちの世界やから、もう僕の世界はここじゃないと思ってみたいな、もっと上のすごい社長さんとかの話を聞きたいなと思って、今はなんかもう年収何億の人の話を聞いてますって。でなんかもう今の なんか医療関係の市場っていうか、なんか経済ってどんぐらい回ってるか知ってますかみたいな、なんか質問がいっぱい始まって、何億やと思いますみたいな、じゃあ金融関係はとか、なんかじゃあ健康関係はみたいな、そういう話が始まって、なんでこんなの答えなあかんのやろみたいなそれを何や知って、こいつは知ってるやつか知らんやつかって見定めようとしてるんかなみたいな思いながらちょっと不思議な会話が始まりので、ずっと聞いてたら、なんかもう自分の今の身近な上司というか、その目標にしてる人のさらに上の人が 何十億稼いでて、でその人はなんかもう ここをなんか一番の大きな買い物したっていうのが、なんかホテルを買収したとか、なんかそんな話を聞いて、うん、すげえなと思いながら、でなんか目標が子供のなんか、なんていうやろな、夢をちゃんと出すみたいな、最近のなんかね、子供って現実的な子が多いから、まあ、SNS も流行ってるもあるでしょうけどね、現実的な子が多いからあんまり夢を持たへんとか、昔はなんかなんちゃら選手、スポーツ選手になるとか、なんかいちご屋さんになるとか、お花屋さんになるみたいな、そんなことあったんですけど、今の子はそんなん持たへん人が持たへん子が多いみたいな、だからそういう子を減らすためにそんな活動していきたいって、だからそのためにはもう収入がいるんですみたいな感じで言ってて、もう熱い気持ちはすっごい伝わったんですよ。わ、めっちゃいいっすね、ちゃんと目標持っててみたいな、そのためにもう今個人事業でやってるけど、もうな限界が見えましてみたいな、で数字をしっかり追っていってみたいな、うん、そんな話をしてて、でなんかそのためにFP っていうファイナンシャルプランナーの資格も取って、でなんかもうちゃんとお金のことも細かく知ってみたいな、で毎週なんかお金の話をする会議みたいなしてみたいな、うん、そんな話を聞いてて、あーそうですかってそれしか出てこなかった、もうすごいですね、いいですねみたいなそんな話しか出てこなくて、結局もう終わっちゃったんですけど、でまた喋りましょうねみたいなって言いながら、もう連絡取ってないんですけど、うん、その後で僕ちょっと考えてみたんですよ。悪い人じゃないんですよ、いい人なんですけど、なんか疲れたと思って、うん、何が疲れたんかなと思って、その人全然面白くないなと思ってなんか面白い会話がないなみたいな、熱い思いとか、なんか何目標とか、うん、で勉強をしてるとか、そんな話はすごい出てきたんですけどね、なんかほんまに面白いんかなと思って、その人がやってること、でなんかもうすごいんですよ、年収1000万超えましてみたいな話をしてて、もうすごい個人事業で、しかもあんまり年数経ってないでそこまでいく、めっちゃすごい、めっちゃすごいことなんですよね。なんですけど、なんか面白くないなこの人みたいな悪い人じゃないんですよ、もちろん。これ聞いてないでしょうね、このラジオ。すごい僕今文句言ってるんですけどね、はい、なんで面白くないなこの会話と思いながら、いつ終わるんかなって、まあこの後、その後予定があったんでね、ちょっとあ、ごめんなさい、何時から予定あるんで、ちょっともう終わりましょうって終わったんですけど、うん、いやなんか波長が合わないとか、そんなんもあるかもしれないんですけどね、なんか会う人は会うと思うんですよね、盛り上がって、なんかこの数字がどうちゃらこうちゃらで、ちゃうやんこういう数字やんみたいな感じでハッハッハッていけるんかもしれないですけど、なんか退屈やったんですよね。それはちょっとなと思いながら、僕の中でね、コミュニケーション一番大事だと思ってるんで、うん、コミュニケーションを楽しく取る、キャッチボールをするっていうのが一番の人間の大事なとこやと思うんで、なんかね違うなと思って不思議な感覚でしたね。だから本当にそういう人たちは、まあ、お金を稼ぐことに関しては一生懸命できるのかもしれないですけど、コミュニケーションに関しては多分できないんやろうなと 思っちゃったっていう、あんま良くないですね。そうじゃないかもしれないんでね、僕そんなにその人のこと知らないんで、なのでそこで一応フォローはしておくんですけど、あんまり面白くなかったっていう、すごい数字の話をしてて、ですごいプレゼンみたいな話を始め出して、なんかチームを作ろうと思ってましてみたいな、でもなんか賢かったりとかちゃんと熱量持ってたり勉強してる人でないとよく選びたくなくてみたいな、そんな話をされて、ああそっかーって、何が面白くなかったんやろな、エピソードがなかったんかな、なんかその人のなんか人間味がなかったというか、なんかその人の人間らしさが出てなかったですかね。何聞いてもなんかちゃんと答えが出なかったというか、一言で返ってくるみたいな、なんか趣味とかあるんですか、何々みたいな、その一言で返ってくるっていう、話膨らまないっていうね、やっぱいろんな人がいるんだなと思いながら、でやっぱ人間それぞれね、いろんな人もいるし、やめときますわ、そういうこともあるなという思った日常というか最近でした。もういろんな人がいるんでね、だから合う合わないとか なんていうのな、日本人って嫌われないようにとかそういうところが強い気がするんですよね。嫌われないように人に合わせるとか、嫌われないように生きていくみたいな、歩幅合わせていくってね、そんなんが多いと思うんですよね。足並み揃えるとかね、なんかもうみんなちゃんと時間合わせて、でちゃんと時間通りにやりますみたいな、真面目にやっていきましょうみたいな、なんか不真面目にならないようにって、その不真面目っていうのは他の人と違うことをすることっていう意味合いやと思うんですよね、その世の中の言葉って。それは違うんじゃないかなとちょっと思うんですけどね。なんていうの、その世の他の人たちと違うことをすることが不真面目かどうかって、そんなんね、多数決みたいなもんですよね。違うことやってたからなんかすごい成果が出る可能性もいっぱいあるんでね、だから一概に不真面目とは言い切れないんじゃないかなっていう、何の話してるんですかね僕ね、だから足並みを揃えたら正解とかそういうわけじゃないなっていうのはちょっと思ってるんですけど、あんまり言わない方がいいかなこういうことな、僕も最初もともとそんな感じだったんでね、なんかもともと僕工場で働いてて、で工場の中ではやっぱりね、朝8時から始まって晩の5時で終わるみたいな、ちゃんと定時で終わる8時間で1時間ぐらい休憩取ってみたいな、よくあるやつですね、そういうのがなんかちゃんと働いてたんですけど、それでなんかちゃんとみんなと同じように動いて、みんなと同じように仕事して、でみんなと同じように帰るみたいな、で次の日もまた同じように出勤するみたいな、それが正しいですみたいな、休んではいけません欠席はしませんみたいな、休むときはちゃんと連絡をするっていう、まあそれはまあ当然ですけどね、迷惑かかっちゃうんでね、なんですけど、なんかね、みんなと同じことをしてちゃんと同じように働いて、同じように収入もらって、同じように生活してみたいな、これが当たり前ですみたいな、ちゃんと結婚して、で一軒家もローンで買って、35年ローンで買って、でそれを払い終えるために仕事してみたいな、それが正しいサラリーマンですみたいな、社会人ですっていう、そういうのがね、なんかしんどすぎてだから僕しんどいことをずっと我慢してやってたんですよね。だから我慢して努力すれば報われるみたいな、我慢をするから正しいとか、一生懸命疲れるぐらい働くから正しいみたいな、そんなのをねずっとずっとやってきてて、ある時からポンってめげてしまって、でその理由がですね、自分のやりたいことを後回しにしてしまうっていう、ほんまに自分のやりたいことがあるのに、なんでそれをそっちのけで仕事を頑張らなあかんのやみたいな、でも周りからはなんかもう安定があるんやからみたいな、これ仕事辞めるとほんまに不安定で生きていけるか分からへんでみたいなっていう言葉をすごくいただいて、優しい人たちから、でめっちゃありがたいんですよ、心配してくれてるっていうので、なんですけど、なんなんやろな、 あの守りに入ってるというか、そういうのじゃないんですよね、自分のやりたいことを最優先にしたいなっていう。でもなんか世の中で自分のやりたいことを最優先にして生きていける人なんておらへんわーみたいないう言葉がよく飛び交うんですけども、まあ確かに難しいとは思いますけども、でも僕も歌をやりたいなと思ってやってきてたけど、楽しいことだけじゃないですからね歌。なんか難しいこともいっぱいあるし、そのために自分が苦手なことも勉強せなあかんこともあるし、でしんどい思いももちろんすることもいっぱいあるし、だそこをね、なんていうんやろ、そこもひっくるめて楽しめるものっていうのを見つけるのが一番大事なんやろなって、思いました、はい、ほんまに好きなことってしんどいこともの、なんていうの、しんどいことがあったとしてもそれも含めて楽しめるもんなんやろなって、ちょっと思います、はい、そんな感じ何の話をしてたんでしょうね、まあそんな感じでね、もうなんかほんまに、僕の愚痴ばっかり話してたんですけどね、とりあえず、人を変えるのは無理、自分が変わらないといけないっていうのもあるんですけど、僕がなんか、なんか人ってなかなか変わらないんですよね。だ自分自身も含めてなかなか変われないんですよね。なんか性格もあるし、今まで育ってきた環境もあるやろうし、なんか頭の中の固定概念というか癖というかね、いろんなもんがあるから自分で見えてない部分もいっぱいあるんですよね。だからなかなか変わろうにも変われないで、自分が正しいってなんか思っちゃうんですよね。で相手が間違ってるみたいな、そんな風に思っちゃうんで、どうしても自分を変えようっていうのが難しい。人を変えるのもっと難しいけど、で僕がなんでそこに思えるようになったかっていうのね、なんかまだちゃんと定かではないんですけど、僕ちょこちょこね自分が変わっていってる気がするんですよね。まず子供の頃はね、ほんまにもう何も考えてなかったっすわ。で言葉下手くそで、んで小学校中学校に入ってきだして、なんかだんだんだんだんね、無口になり始めて、それこそ思春期ですね。ちょっと格好つけるというかね、なんというか、でなんていうんやろ、でもまあコミュニケーションがあんま得意じゃなかったっていうね、でもやっぱりプライド高いし、自分が一番正しいとかかっこよくいたいみたいな、そんな感じでいました。なんか格好つけていた時代で、まあでもパッパラパーやったんですよね。何にも考えれなかったし、で社会人になってちょっとなんか社会の常識を知ってきたっていうね、時間通りに行くとか、休む時はちゃんと前もって連絡するとかね、チームワークがね大事なんで、やっぱりみんなとコミュニケーションというか連携を取るというかね、ほうれん草みたいなそんなも取りつつ、で休む時はちゃんと礼儀というか、ちゃんとなんかそういうとこをしっかりね、申し訳ない、なんていう言葉が出てこへんわ、ちゃんと足引っ張るというか、邪魔しちゃうというか遅らせちゃうんでね、そういうの仕事のスピードをね、なのでそこはなんか謝罪というか、なんかそんなことをするみたいなっていうのを覚えて、で一般常識を覚えて、ならそこからですよね、またちょっと変わってきたんですよ。そこでなんかようやく僕ちゃんとまともに人と喋れるようになったんですよね、大人として。でそこから変わってきたのが、まだね子供の頃のなんかやりたいことというか、もう好奇心をねちゃんとなんていうのを表現するというか、自分らしさがその時なかったんでね、社会人の時は自分のやりたいことっていうのがちゃんと見つかってなくて、でそこからちょっとずつ変わってきて、今もう本当にやりたいことをやりながら、ちゃんと思いやりも持ちながらみたいな、大人として喋りながらっていう、子供の頃は本当にもう好奇心だけで動いてたのを、ちょっとなんか大人になってそこも染みついて子供心忘れずに生きてるみたいな、めっちゃ変わってきたんですよね。なんで変わったんかな、なんで変わったんでしょうね。なんかね自分の中に引っかかりがあったんでしょうね。今楽しくないっていう、そう、何が楽しくないみたいなっていうのから始まって、ちょっと考え始めて自分のことを、そこからかな。でなんか人の価値観を受け入れることもできなかった、もうめっちゃ頑固な男やったんですけど、そこもなんかね、なんか人とのコミュニケーションがうまくいかへんって思ってたんでしょうね。あとなんかしんどいって思ったんでしょうね。なんか気使ってる、合わせてるとか、なんか人の意見全然納得いかへんのになんかムカつくみたいな、 っていうのがあってしんどかったんでしょうね、人と関わるのが。だそこが抜けたんでしょうね、なんかしんどいっていう直感が多分僕を変えたんじゃないかな。今勝手に自分でなんか自分のこと考えてるんですけど、ラジオ放送中に。だから皆さんもね、絶対なんか今の自分ももちろん好きであってほしいけど、なんか考えるきっかけがあったらさらになんか視野が広がるんじゃないかなって。僕もどんどんどんどん多分ね、死ぬまで視野って広がるんじゃないかな、本当に追求してる人たちは。だ自分の中でもゴールを決めちゃってる人はね、もう終わりですよ、そこで終わりで、周りの意見も受け入れない、もう自分の中でゴールなんていうん、自分が神みたいになってしまってるから、だから自分が正しいんですよ、ゴールしちゃってるから。だからゴールを決めちゃうとやっぱりね、もう成長が止まっちゃうんでね。なので永遠に成長を続けるためにはゴールを、しないことかな。まあ中間地点みたいな、そういうのは大事だと思うんですけどね。目標達成した、よっしゃーみたいな、じゃあ次の目標みたいな、いいと思うんですけどね。もう完全なゴールをしちゃわないのがいいなってちょっと思いますね。で もちろん成長してね、で自分のことを好きになることももちろん大事なんでね。もうなんか話が全然まとまりないですけどね、そんな感じです。はい、それじゃあね、強引にまとめたいと思います。人間、人のことは、変えることができません。で自分のことを変えることも難しいけども、ちゃんと見つめるきっかけがあったりしたら変われる。で、ゴールをしちゃわない、中間地点は大丈夫やけどゴールはしちゃわないっていうね、ことをするとなんかどんどんどんどん成長ってできるんじゃないかな、視野って広がるんじゃないかなって、人に優しく自分にも優しくなれるんじゃないかなって思っちゃいました。はい、それだけです。来月、次回はねどうなることやら分かんないですけど、もう年末早いですね、年末あと2ヶ月です。皆さんもう思い残すことはないですか、2024年。数はもうずっと未練たらたらです。夏が終わることすら嫌です。はい、もうめっちゃ涼しくなってきてるので、ね、なんか心地よくなってるんですごくいいことなんですけど、僕の中ではすごく切ないんですよね、夏が好きなんで。もうね、早く夏来てほしいなって、もう今頃、今でもすでに思ってます。なので皆さん、また夏にお会いしたいところですけども、来月11月お会いしましょうということで、さようなら。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。
Coming.